皆様、おはようございます。今日は、私たちにとっても、親しみやすい事柄を扱っているのではないかと思います。聖書に、出てくる中で、いろんな有名な言葉もありますけれども、蒔いた種を刈り取る。これも聖書から出てきた言葉です。キリスト教と関係なくても、自分が蒔いた種だというふうに、どちらかというと、あまり嬉しくないこと。でもこれ仕方ないなという時に使われる言葉ではないかと思います。今日は、この蒔いて刈り取るという箇所から神様の勧め、御霊に蒔いて命を刈り取るようにしようというテーマを見てまいります。これは一体どういうことなのでしょうか。6章の9節を改めてお読みしてお祈りいたします。ガラテヤ人への手紙第6章9節、失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。天の父様、今朝蒔くことと刈り取ることを通して神様の御心を伺いたいと願っています。これは世の中でもよく言われている事柄ですけども、神様はそこにどんなご計画を持っておられるでしょうか。私たちが侮らず、また失望せずに歩めるように、また救いをしっかりと見出すことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書が、与えようとしている救いは、絵空事ではなく現実のものです。今この世界でも、神様の救いはありますし、また私たちが、恐れている試練、またやがて迎える死においても、与えられるものです。救い、その意味は、いろんな場面に用いられますけども、瀬戸際の困難の中で助け出されることです。私たちは時に助けてと叫ぶ時があり、もう叫ぶこともできない困難に遭うことがあります。聖書は告げます。救いは神から来ると。困った時の神頼みとありますけれども、神様がどなたのかなのか、本当に助けてくださる神様はどなたなのか、知る必要がありますね。聖書は、天地を作られ私たちをこの埋めもなく愛しておられる本当の神様から救いが来ると教えています。さて、今日はこの蒔いた種を刈り取るということを中心に、私たちに与えられてます拠り所や指針を、目標をですね、確かめてまいりましょう。この手紙が書かれている、背景としては、教会の人たちに向けて書かれており、また偽の人たちが入り込んで混乱させられていたという背景がありました。 その偽の教えとは、準備段階に与えられた、初歩の教え、イスラエルはその教えを受けてきたんですけども、もうこれが全てだと言って、準備の後にあるキリストの救いを、不完全なもの、いらないものにさせてしまったという教えです。確かに、良いことをしようと努力すること、大切なんです。神様は数千年間、イスラエルに、良いことをするように教え、良いことをしたら良い報いを、悪いことをしたら悪い報いを与えるように取り扱ってきました。しかし、世界の歴史が、また日常生活でもありますけども、良いことを続けることは難しいんです。分かっていても悪いことをしてしまうというのが、人が罪に支配している、されている状況です。イスラエルの歴史を見ますとそれが分かります。神様は忍耐を持って導いていかれたんですが、結局神様を試して、どこまで悪いことをして許されるかということをして、結局悪に囚われて、辛い国の混乱、そして滅亡に至りました。こうしてただ神様に頼る信仰を通して救いをいただくように導かれるべきだったんですけども、自分のプライドが捨てきれなくて、この自分で何とかしなくてはいけないという教えに、キリストの救いを、なしにしよう、ちっちゃくしようという誘惑がありました。この背景の中でパウロはこう告げています。6節に、教えてもらう人は教えてくれる人とすべての良いものを分かち合いなさいとあります。何を教えているか、御言葉です。聖書の教えは互いに教え合う中で学ばれていきます。互いに、行ってみようとする中、互いに愛し合おうとする中で育まれていきます。一方的に聞いてふんふんと良いものがあったら取り入れようという態度ではいけないということが教えられています。聖書は知識として私たちの頭に入れるだけでなく、心とまた生き方を通して学ぶものです。そしてこの聖書を学ぶ中で、教える人はただ教えるのではなく、聖書だけじゃありませんけども、教えることを通して私たちは学べますし、学ぶことを通して教えられるんです。こうしてより良いものを互いに得ていこうとする態度を忘れないでください。一方通行になってしまうと学びきれませんし、また教えきれません。私たちは人と人との関わりを大切にし、そして一緒に集まることをやめないようにいたしましょう。その中で、思い違いをしてはいけませんとパウロは告げます。神様は侮られるような方ではありません。神様を侮ることをイスラエルもしてきましたし、今でもあります。もう神様は世界を作っておいて、あとはほっといてくれればいい。 という考えがあります。助けてほしい時だけ助けてくれて、あとはそーっともう怒らせないようにしておこうという感覚もあります。助けてくれなきゃ神様じゃない、いや意味はないから信じないというおこがましい態度で神様に臨むこともあります。私たちの国にはそういう矛盾した二つの伝統がありますよね。触らぬ神にたたりなしということわざがあります。神様そーっとしておいておこうと。一方、助けてくれなきゃ神様じゃないよという考えで、お金出すから助けてください、これこれの良いことをしますから助けてくださいと要求してしまうことがあります。そして、うまくいかないと、どちらかというともう信じてしょうがないというふうになってしまう。でも本当の神様は正しいお方です。人間関係でもですね、もう給料、お給料だけ稼いでくれればあとはどうでもいいというふうになってはいけませんよね。同じように太陽を昇らせ、そして雨を降らせ、私たちの生活を守ってくればいい、あとは関係ないということを神様は、願っていません。私たちと良い関わりを持って、そして共に喜び合いという生涯を一緒に歩みたいと願っておられるんです。私たちよりはるかに高いお方ですけど、その証拠を示したのが人となって来られた神の御子イエス様です。私たちを大好きで、私たちと一緒に歩みたくて、一緒に苦労したり喜んだりしたいと願って、また私たちのことを少しも低く見ないで、私があなたの代わりに助けます、あなたが大切だから、あなたが追い切れない罪の責任を私が負います、あなたが受けなくてはいけない罪の罰を私が代わりに受けます、というのが十字架です。そしてイエス様は約束の通りに十字架で死なれました。そしてあなたと一緒に生きたい、いつまでも守っていきたいという願いを復活によって表して、私は永遠に生きてあなたと一緒に生きますよと言って、信じる人のうちに守り手支えて、そして最高の友として住んでくださる、私を受け入れてくださいと招いていらっしゃるんです。これが本当の神様です。しかしここまでしてくれるならもう甘えてしまおうと言って、神様を召使いのように都合のいい時だけ使うという態度ではいけませんよ、それを刈り取ることになりますよとパウロは警告しています。具体的に何がよ、どんな態度がいいのか悪いのかということが8節9節にあります。まず8節を読んでみましょう。自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取りとあります。肉というのは、これは日本ではあまり馴染みのない言い方ですけども、これは生まれつきの自分勝手な性質を指しています。 日本で言いますと、まあ、人間じゃない、もう獣のようだというふうに言う表現があります。欲望のままに歩んでいる、まあ、それを言うと動物たちに失礼な感じもあるんですけども、自分の欲望のままに歩むもの、自分の欲望をかきたてて歩んでいくものは結局滅びを刈り取ると。滅びとは、行き詰まってどうしようもなくなることを指しています。そうですね、自分勝手に横暴に生きていたらどんどん孤独になります。仲間はいなくなります。そして最後は皆から見捨てられてということになります。神様に対してそのことをしてしまったら助けようにも助けられません。欲望に歩んだら行き詰まる、わがままは通じなくとなくの時が来ます。では御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取る、こう教えられています。御霊、これは神様の霊、父子聖霊なる神様は三つで一つのお方です。御霊は私たちのうちに住んで、また私たちに働きかけて、神様の前にどう考えて歩めばよいのかを私たちに示し、また励ましてくださいます。神様を求めたら御霊が私たちを教え導いてくださいます。求めたら誰でもその導きをいただけます。そして神様と人に喜ぶのにどう話せばいいのか、どう判断すればよいのか、どう歩めばよいかを教えてくれます。まだやったことない方は呼んでみてください。私どうしたらいいんでしょうか、きっと心に語りかけてくださいます。こうして神様と人々に喜ばれる種をまく時に永遠の命、これは神様と共に歩んで幸いのうちにあることを指しています。どんな困難があっても神様が一緒にいれば大丈夫、それが永遠の命です。それを得ることができますと約束されています。しかし、神様は、すぐに与えられないことが多いです。本当に素晴らしいものを得るためには簡単にそれを受けてですね、使い方間違ってしまったりとか粗末にしてしまったりっていうことで、良い実を結べないこともあります。例えて言えば宝くじに当たったと、莫大な遺産を受け継いだっていう時にですね、この地上で幸せですけども大変なことでもあります。価値のあるものはしっかりと守る必要があり、また正しく使う必要があります。いろんな誘惑があり、またそれを横取りしようとする人たちがいますね。そのためにかえってくじが当たったのに人間不信になってしまうということもあります。神様は私たちがそれをしっかりと捉えて、しっかりと良い方法に、良いことに使えるように まず私たちを訓練し、良いものを少しずつ自分で扱える程度だけ与えてくださいます。ですから時間がかかるんです。また訓練というのは楽なことばかりじゃありませんね。いろんな失敗や痛い思いをして学ぶことです。でも本気にその人を立派に育てようと思ったら、神様は我が子を叱るように叱り、訓練を与え、また、待ったり、努力したりといろんなことをさせます。これは愛の無知のこともあります。だからすぐに夢のように素晴らしい祝福を受けなくても、諦めずに続けましょうと教えています。何事も簡単には手に入りませんよね。でも神様は信じる人を決してがっかりに終わらせません。大丈夫です。9節をご覧ください。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会があるうちに、すべての人に、特に信仰の家族に善を行いましょうと。良い種を撒き続けましょう。まず近くの人たちにと。そこから始まるんです。神様に信頼する人は失望させられることがないという約束があります。先ほど、人は種を撒いて、そしてその芽を刈り取ると、撒いた種を刈り取るということをお話ししましたけど、これも一つの真理です。聖書の別の箇所にこういうことが教えられています。神様は撒かなかったところから刈り取らせてくださると。これは恵みです。このことも神様にあって本当のことなんです。イエス様がなさったことはまさに恵みですね。神様は私たちを無条件で愛しておられ、そしてすべての人を愛しておられ、ご自分の良いものすべてをプレゼントしようと願っておられます。私たちは御霊にまく、神様と人に喜ばれることを求めるときに、自分がまいた以上のものを受け取らせてくださいます。これが恵みです。だから期待して、神様に喜ばれるものをまきましょう。神様は豊かに私たちがまいた以上のものを刈り取らせてくださいます。御霊にまいて命を刈り取る、今日はそのことをお話ししました。お祈りいたします。天の父様、ここに書かれているよく聞く真理ですけども、まいたものを刈り取ることは気をつけなければいけないことであると同時に、神様がまいた以上のものを刈り取らせてくださることを私たちは覚えて、失望しないで歩めるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。